神の栄光が神の家に戻ってくる。オーバービュー。神は栄光の神であり、神の家の神です。神の救いの目標は、地上における彼の住まいの建造です。神の家、教会に神の栄光が戻ってくるために、私たちは偶像を徹底的に対処しなければなりません。また、教会生活で私たちは、神の栄光を最初に考慮すべきです。パウロは、道地が彼の栄光の抱負に従って、私たちの内なる人を増強し、キリストが私たちの心の中にホームを作れるように祈りました。これは、栄光が私たちの心の中に作り込まれることを暗示しています。このようにして、教会は建造され、神の栄光は教会に戻ってきます。ローマ数字1、神は栄光の神であり、家の神です。A、栄光の神はアブラハムに現れ、彼を召し、引き寄せて、彼が神に従うことができるようにしました。同じ原則で、神は彼の目に見えない栄光によって、新約の信者たちを召しています。B、栄光の道地は、彼の多くの子たちを通して表現された神です。1. 道地という称号は再生を暗示しており、栄光という言葉は表現を暗示しています。2. 栄光の道地という称号は再生と表現を暗示しています。私たちは神によって再生されました。そして私たちは彼の表現です。C. 創世記第35章7節には、新しい神聖な称号、すなわちエルベテル、神の家の神があります。1. この章以前に神は個人の神でした。ここで神はもはや単なる個人の神ではなく、エルベテル、すなわち団体の神、神の家の神です。2. ベテルは団体の生活、すなわちキリストの体を表徴しています。こういうわけで、ヤコブは神をベテルの神と呼んだとき、個人的な経験から、団体的な経験へと前進していました。D. 栄光は神の表現であり、建造は三一の神の団体的な表現です。こういうわけで、神の栄光と神の建造は並行します。なぜなら、教会は神の建造として、神の団体的な表現であるからです。ローマ数字2、エゼキエル書第43章1節から7節において、神の栄光は家に戻ってきました。A. 私たちは神が地上で持つことを願っている住まいについてのビジョンを見て、神の目標が建造であることを認識する必要があります。B. 神の心の願いは地上で人と共に住まいを持つことです。神の救いの目標は地上における彼の住まいの建造です。1. 神は地上で建造された教会を持つことを願っています。なぜなら、彼は地上で住まいを持つことを願っているからです。2. 彼、すなわち天の神は地上に住むことを願っています。彼が住む場所、彼の住まいは教会です。C. これは私の御座の場所、私の足の裏の踏む場所、私が永遠にイスラエルの子たちの間で住むところである。1. ミダは神の統治、行政、王国のためであり、主の足の裏は彼の地上での行動のためです。2. 主のミダの場所、また彼の足の裏の踏む場所としての宮がなければ、主には彼の地上での行政と行動のための根拠がありません。3. 建造された教会だけが、主が彼の行政を執行し、地上で行動するための立場を彼に与えます。さらに、教会は、主が彼の安息と満足のために住むことができる場所です。D. 宮の中の偶像のゆえに、神の栄光は徐々に離れていきました。それはまず宮から去り、次に都から去って、最後に民から去っていきました。1. 主の栄光が離れたことは、神の現れが教会から離れることを表徴しています。2. エホバの栄光がイスラエルから離れたことは、神の裁きの結果でした。A. イスラエルの歴史において、このことが起こったのは2回目です。 シナイ山において幕屋が建てられたとき、主の栄光が幕屋を満たしました。2. 後ほど契約の箱がペリシテ人によって奪い去られると、主の栄光は幕屋を去りました。このことは神が幕屋を放棄したことを意味します。B. 宮がソロモンの時代に建造されたとき、主の栄光は戻ってきて宮を満たしました。C. 主の栄光は宮にとどまっていましたが、時至ってエゼキエルは主の栄光が宮と都を離れ去ってオリブ山にとどまり、最後に天に戻っていくのを見ました。それは主の栄光が離れたことでした。E. 神の栄光が戻ってくることは、家の建造にかかっています。1. エゼキエルは彼の初期の務めにおいて、主の栄光が宮を去るのを見ましたが、彼の後期の務めにおいて、栄光が主の家に戻ってくるのを見ました。2. 主の栄光が戻ってきたのは、神の家の建造が完成したからです。A. 栄光は東から、すなわち栄光を象徴する日の出る方向から戻ってきました。主は栄光から戻ってきました。縄文 B. 主の栄光は東の縄文を通して家に入ってきました。東の縄文は主の栄光のためでした。1. 生涯生活において最も重要な縄文は東の縄文、すなわち主の栄光に開いている縄文です。2.生涯生活において私たちが最初に考慮すべきことは主の栄光であるべきです。 3. 主は地上に戻ってくることを願っていますが、彼は戻ってくるために住まい、すなわち彼の御座と彼の足の裏の踏む場所を必要としています。 A. 彼の住まいは生涯、すなわち彼の行政と地上での行動の根拠です。 B. 神の関心は単に救いにあるのでも、霊性にあるのでもなく、建造にあります。C. もし紹介が今日、エゼキエル書で取り扱われている、神の聖なる建造の詳細すべてに符合し、こうしてあらゆる面において建造されるなら、神は栄光のうちに紹介の中に住みます。D. 栄光の神が紹介の中に住むために、教会は建造されて神の住まいとならなければなりません。
アウトライン3、ヨハネによる福音書において、私たちは神の建造の中の神の栄光を見ます。 A. キリスト肉体となった言葉は栄光で満たされた幕屋と宮です。 B. 御父により神聖な栄光をもってキリストの栄光が表されたことの結果は、拡大された宇宙的な神聖と人生の合併としての御父の家です。C. ヨハネ第17章22節によれば、信者たちの位置は神の団体的な表現のための神聖な栄光の中にある位置です。一のこの面において、信者たちは、御父の栄光を彼らの長寿された一の要素として享受し、こうして団体的な建造された方法で神を表現します。アウトライン4、エペソ第3章は、紹介の中で神の栄光が表されることを掲示しています。A、パオロは、御父が彼の栄光の抱負に従って、生徒たちを増強してくださるように祈りました。それは神の栄光が生徒たちの中へと作り込まれることができることを暗示しています。B. パオロはエペソ第3章21節で言っています。神に紹介の中で栄光がありますように、それは生徒たちの中へと作り込まれた神の栄光が神に戻っていくことを暗示しています。1. この栄光は神と共に私たちに来ます。そして私たちの中へと作り込まれた後、私たちと共に神に戻っていきます。2. 神の栄光は紹介の中へと作り込まれます。そして神は紹介の中で表現されます。3、紹介の中で神に栄光があります。すなわち紹介の中で神の栄光が表されます。アウトライン5、新エルサレムの顕著な特徴は神の栄光、神の表現を持っているということです。A、私たちはこの栄光のためにあらかじめ定められ、この栄光へと召されました。1、私たちは作り変えられて、この栄光の中へと入り、この栄光の中へともたらされます。2、私たちはキリストと共に栄光化されて、新エルサレムにおいて神の栄光を帯び、神の団体的な表現となります。B、新エルサレム全体は神の栄光を帯びています。この栄光は都を通して輝き出る神ご自身です。1、実は神の栄光は新エルサレムの内容です。なぜなら、この都は神の栄光で満たされているからです。このことが示しているのは、都が器であって、団体的な方法で神を内容とし、神を表現するということです。2、神の栄光は神ご自身が表されることです。新エルサレムが神の栄光で満ち満ちているという事実は、神がこの都において表されることを意味しています。3、今日、生涯生活も神の栄光を持っているべきであり、この驚くべき神聖な属性において、神を団体的に表し、表現すべきです。